バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は2018年12月31日、いやー、今年もお聞きいただきまして本当にありがとうございます。これからもね、ずっとこのポッドキャストストレンジャーザンパラダイス続けていきますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、いつも毎年恒例でやってるのが、この年の瀬にですね、この1年間を振り返るっていうやつなんですけども、今回も2018年を振り返るをお送りしたいと思いまーす。そんなわけでですね、2018年どんな年だったかなっていうところなんですけども、まあ、とにかくね、このエンタメ系のお仕事というか、まあ、エンタメ系のいろいろこう、行動活動というところでは、本当にライブにいっぱい行ったっていうことに尽きるかなっていう年でした。はい、そんなわけでですね、どんなライブに行ってきたかっていうのを、さっきね、ちょっといろいろこうほじくり返して書き連ねてみたんですけれども、まず1月の11日にダオコのワンマンライブ行きますね。ダオコ今年はね、紅白にも出るなんて感じでね、誰なんて言われることも多いけど、紅白に出るぞみたいなね、ダオコさんでございます。で、その後に1月20日の土曜日、大森聖子のワンマンライブで、これはですね、アコースティックアルバム無敵の、ライブだったんですけど、すごい圧巻のライブでしたね。これなんかもポッドキャストでね、ダオコも大森聖子もライブレポートやってるんで、ぜひそちらの方お聞きください。その後は、2月20日に、戸川純 with ヴァンピリア、ね、80年代を先見した戸川純と、ね、ちょっと特殊な音楽でね、こう、注目度がある、高いヴァンピリア、この二人のユニットのライブ。また、これもね、圧巻のパフォーマンスを見せてくれてて、もうヴァンピリアの凄さと戸川純の凄さ、両方すげえみたいなね、すごい面白いライブなんですけども、そんなライブを見てきました。で、その後3月16日には、キャリーパンパンのスペシャルライブですね。これはスペースシャワー TV の、まあ、ちょっと企画でですね、抽選で当たった人しか行けないってやつだったんですけども、WWS チャンネルのこう取材という形で、こちらの方を、見ていきました。で、その翌日になるんですけども、3月17日、ビクターロックフェス。これはね、レコードレーベルのビクターのアーティストがわっと集まってやる、フェスなんですけども、この日はですね、どんな人が出たかっていうとね、いろんな人、ビクターのレーベルいっぱいいい人いるんで出てるんですけれども、雨のパレード、それからライムスター、それからサンボマスター、竹原ピストル、それから僕のリリックの棒読み、キックザカンクルー、歴史、ドラゴンアッシュ。これでもう本当に一部ですからね。他にもオレンジレンジとかね、もう結構大物がバンバン出てくるっていうライブだったんですけども、まあとにかくね、そんなライブを、堪能してきました。その後はですね、僕のこの知り合いのベベっていう女の子のライブなんかも見に行ったりとかして、その後は、3月30日には、これもまたね、なかなか憎い企画でね、向井秀徳と大森聖子のツーマンライブ。これもね、良かった、本当に。渋谷の WWW というところでやったんですけれども、結構ね、こじんまりしたところで、本当に、近くで見れたしっていうところでね、よくね、向井秀徳が大森聖子の、さっちゃんのカレーライスっていう曲を、ソロの時にやるんですけども、なんかそういうきっかけかなんかしないけど、この二人の不思議なユニットじゃない、ツーマンっていうね、楽しませていただきました。で、その後、4月5日にはね、ドタマ。ね、今年一番ハマった、僕のハマったアーティストの一人、ドタマの、タワレコでのインストアライブ、アルバム発売、レコ発ライブってやつですね。うん。インストアライブ行ってきました。で、その後に、これちょっと変わったイベントなんですけど、4月16日、月曜日なんですけど、まあ、都内の某所、結構ちっちゃな、こじまりとしたところなんですけど、ドミューンっていうスペースがあって、で、ここはね、本当に小室哲哉とかも、なんか、ネット配信、生配信したりとかね、なんかそういう、こう、ちょっと、いろいろこう、ネット配信系のことをやってるスペースなんですけれども、ここでですね、僕の友達のモラストシズムをやってる田畑くんと、あと、ゼロデシベルっていう、こう、創作ダンス系のね、イベントをやってる皆さんたちとの、こう、トークショーみたいなのがあって、で、ここでですね、そのゼロデシベルっていう、こう、イベントで音楽を担当したクレイジーケニーさんっていう人がいて、このクレイジーケニーさんの DJ っていうのを目の当たりにして、この、 ドミューンって音楽配信とかやってるとこなんで、音がめちゃくちゃいいんですよ。で、そこで、その、こう、なんかこう、電子系の音楽、うん、クレイジーケニーさんの音楽を聴けてっていうね、なんかすごく面白い体験を楽しませていただきました。で、その後、4月21日の土曜日には、その先ほど話したゼロデシベルというこのね、創作ダンス系のイベントがあって、まあ、コンテンポラリーダンスなんですけども、まあ、とにかくまあ、ちょっと変わった前衛的なことをやるっていうところで、これは、ステージ上っていうか普通には音が流れなくて、観客はみんなヘッドホンをするわけですよ。ワイヤレスヘッドホンをして、このワイヤレスヘッドホンの中に流れる音と目の前でやってるそうダンスをこう楽しむみたいなね、うん、隣の人はもしかしたら違うものを聞いてるかもしれないみたいな、なんかそういうイベントでですね、なかなか面白い試みっていうところで、こちらを拝見しました。ちなみにこれね、2017年にやった時はね、本木雅弘さんなんかも見に来てて、おわなんつってね、もっくんいるよみたいな感じだったんですけどね、で、その後、これまた翌日になりまして、4月22日の日曜日は、ドタマのワンマンライブを、が開催されました。これがね、またね、すごく、僕も思い出深いライブなんですけれども、恵比寿のリキッドルームで開催されたんですけど、とにかくドタマさんが、ラップの選手権で1位になって、獲得した100万円を、ここのライブの資金に全部つぎ込んだと。で、本当にね、チケットがすごい安かったんですよ。で、本当にいくらだっけな、なんか、本当に1000円とか2000円ぐらいの世界で、で、ドタマさんが自分で勝ち取ったね、そのラップバトルで勝ち取った100万円をつぎ込んで、それで少しでも、安くみんなに来てほしいっていう思いがね、伝わってきたりとか、とにかく、本当に彼の魅力っていうのをもう、思う存分堪能できて、ゲストで般若さんが出てきたりとかね、まあそんな感じでね、もう彼自身もラスト歓喜を待ってるシーンがあったりとかね、とにかく熱い、なんか、いいステージでした。で、この時に、本当にね、なんか、いいじゃん、その100万円自分で使ってさ、って。俺らプラス1000円ぐらい、それでも安いんだから出すよって思ったんだけど、なんかね、そのドタマさんの気持ちみたいなのが伝わって、すごくグッとくる、ステージでした。その後は、ちょっと飛んで、4月28日、29日、これゴールデンウィークの頭なんですけども、のっけからですね、まあ、元 XJAPAN でね、ちょっと早くも亡くなってしまったヒデさんの、ヒデさんが亡くなって20周年のフェスがありました。で、このフェスがですね、本当にもう、最大級のヒデが亡くなってからの、20周年ということで、すごいビッグイベントだったんですけど、とにかくね、出てきたメンツもすごくって、もうビジュアル系の人とかもグレーとかも出たし、ね、爆竹、それから布袋寅泰とかね、もう本当にそうそうたるメンバーが2日間にわたって出てきたっていうね、すごいビッグイベントでした。で、これで僕もやっぱりライブレポート書かせていただいたんですけど、爆竹のライブレポート書いたら、これがすごい跳ねまして、すごいヒットしたんですよ、おかげさまで。で、ただ、ボーカルの桜井さんの桜井っていう字が難しい方の字なんだけど、僕普通の桜の桜って書いたらファンの人にめっちゃ叩かれるみたいなまあでもそのぐらいちょっと流行ったというかね、ヒットしたっていうことで、まあそれはそれで、ありがたいかなと思ってます。でね、この時出てきた布袋さんがすげー良かったんだよね。で、もう布袋さんはね、やっぱりもう鉄板の曲いっぱい持ってるし、ボーイの曲とかも全部自分で歌っちゃうしみたいなところで、だけど今回はヒデのイベントだったから、ヒデのロケットダイブを最後に歌ったんだけど、もう布袋さんのギターの柄あるでしょ、わかるでしょ、黒いギターにこうギザギザの白みたいなのがこう塗ってるやつで、あれをヒデのギターの形のやつを作ってきて、それを持って、愛するヒデって歌ってね、もうそれは泣くよねみたいなもうすごくね、とにかく布袋さんの存在感とパフォーマンスが最高な一日でした。はい、そんな感じでですね、ゴールデンウィークに突入するんですけども、ゴールデンウィークは、埼玉スーパーアリーナで開催されている、ビバラロックってイベントで、こちらに行ったりとか、あとは、ロッキンジャパン系の、ジャパンジャムっていうイベントですね。これは千葉県の蘇我で開催されるんですけど、そちらの方にも行ったりというところでですね、ライブレポートガンガン書いてというところでですね、今回ちょっと面白かったのが、ゴールデンウィークの最終日になった6日にビバラポップっていうのも開催されて、これがなんと、 ピエール中野さんと大森聖子さんが主催して、してのアイドルイベントっていうことで、ね、本当に、すごいいろんなアイドルユニットが出てきてっていうところで、ね、すごい印象的だったんだけど、最後すごかったのが、最後のステージが大森聖子だったんですよ。で、大森聖子の歌を、いろんなアイドルが次々に出てきて、一緒にデュエットしたりして歌うっていうね、これはね、本当にレアだし、で、みんなが大森聖子の歌を歌うっていうところがすごいよね。うん。なんか長濱ねるちゃんがね、大森聖子と一緒に絶対女の子、ね、絶対少女歌ったりとか、うわーみたいな。うん。すごいイベントで楽しかったです。はい。まあ、そんなゴールデンウィークを、超えて、次のまた土日っていうか日曜日もね、今度俺の大好きなライムスターの人間交差点っていうライムスターのフェス、人間交差点がありました。で、ここでもね、本当にスクービードゥが出てきたりとかね、キックザカンクルーが出てきたりとかね。で、この日ね、今まで人間交差点は雨降ったことなかったんだけど、この日土砂降りで、しかも本当に、いや、こんなに降んなくてもいいでしょっていうくらいのものすごい土砂降りで、テントがちょっと日よけ側にちょっとあってね、そこら辺陣取るとすごい楽なんだけど、もうテントの下とかももう水浸しだからみたいな。で、本当にもう靴とかもぐしょぐしょになったし、とにかくもうね、もうすっごい雨が降って、でもだからこそなんかこう変なテンションで盛り上がったみたいなのがあって、で、それ時にすごく印象的だったのが、オーストラリアのアポリジナル民族楽器ディジュリドゥっていうね、ブオーブオーンっていうやつですね、あれの奏者のゴマさんのバンド、このバンドをもう土砂降りの雨の中こう見たんだけど、この時はね、もう何かが降りてきてんじゃねえかっていうぐらいのこうすごいテンションになって、もうみんなね、ザーザー降りの豪雨の中でこう狂ったように踊りまくるみたいなね。すごい、そんなこうね、場面もあったりとか、うん、とにかく印象深いステージが楽しめました。で、その後も5月は結構フェスがあってですね、5月の26日、メトロック。これ東京メトロ、まあ、メトロがやってる主催する、ロックイベントでね、あいみょんが出たりとか、やばい T シャツ屋さんが出たりとかね、結構今時のアーティストもいっぱい出たりっていうね、これもなかなか、新木場の、でっかい、こう、風車が回ってる公園でやるんですけど、毎年行ってる素敵なイベントでした。で、そんな中ですね、6月14日には岡村ちゃんのライブに行ってまいりました。中野サンプラザでね、岡村ちゃんやったんですけども、もう岡村ちゃんはね、もう、いいに決まってんじゃん、みたいな感じで。で、やっぱり岡村ちゃんも、なかなか新曲出ないなぁ、なんて思ってるんですけど、最近結構新曲がちょこちょこ出始めてってところでね、また、新しい音を聞かせてくれるのを楽しみにしてます。それから、6月22日の金曜日は、向井修徳のね、アコースティック&エレクトリックを見ております。それから、6月23日は、ルナシーのフェス。これがまた久々に開催されまして、ルナフェスっていうのを開催されていて、こちらの方を見に行っております。で、それから、6月24日翌日ですね、ドタマの、2ヶ月か3ヶ月に1遍ぐらいやってる、ドタマ主催の社交辞令っていうね、ツーマンライブがあるんですけど、トリプルファイヤーとドタマというね、この2組が出てきたイベントでした。で、トリプルファイヤーがね、またすごい不思議なバンドでね、音とかすげえかっこいいのに、なんかボーカル、これみたいな。なんかね、そういうちょっと不思議なバンドなんですけども、まあそんなトリプルファイヤーとドタマを、堪能してきました。その後ですね、7月に入って、7月19日、この日がですね、ザゼンボーイズが、2017年の12月ラスト、ね、ベースの吉田一郎くんが抜けてしまって、ずーっとベーシストがいない状態で、ザゼンどうすんだろうなと思ってたら、まさかのね、ミアっていう、沖縄出身のベーシストの女の子、女性が、加入ということで、ね、ミアが参加してからの新生ザゼンボーイズが、この7月19日の木曜日に初披露されたわけです。これ、エビスリキッドだったんですけども。で、どんなかなと思ったけど、全然 OK! みたいな感じでね、すげえ盛り上がってね、なかなかいいライブ。よかったね、ミアが入ってきてよかったねなんつって、うん。そう。ライブ終わった後もなんか大盛り上がりしたっていうね。まあそんな素敵なライブでした。で、その後ですね、7月の22日の日曜日はね、バービーボーイズナイトっていうね、これ、僕の知り合いの加納さんっていう人が、ずっとやってる、なんか、イベントなんですけれども、まあこのね、バービーボーイズの曲をかけて盛り上がろうぜっていうところで、バービーナイト行ってまいりました。で、バービーボーイズね、たまに、ソロで、 皆さんが活動してたりとか、で今年はね、秋にあの NHK の、ソングスじゃなくて、あれだ、ソングスじゃなくて何だっけ、カバーの方の番組のカバーズですね。カバーズの方でバービーボーイズが一夜限りのまさかの復活っていうのを遂げてね、でそのステージなんかもテレビ放送大体的にされたんですけど、全然いいじゃんいいじゃん、もう再結成またしてよって、本当に、うん、もうお願いしますって感じで、安定のクオリティとね、あの皆さんのテンション、うん、すげえかっこいいステージを見せていただきましたが、ね、そんなあの素晴らしいバービーボーイズの曲で踊って歌って踊るバービーナイト、久々に参加させていただきました。はい、そんな感じでいよいよ8月になります。8月ですね。8月の4、5、それから11、12はロックインジャパンね。これ毎年開催されている日本最大のロックフェスでございます。で、こちら今回はなんと、この土日、ね、2週連続でまた上がってやるんですけども、4日間全部行っちゃいました。しかも、ライブレポート19本書きました。いや、これはほんとすごかったな、マジで。で、ほんとにね、2日目とかもね、あの体感気温が43度とか言ってね、立ってるだけで目に汗が入ってくるし、あのカチカチに凍らしたペットボトルも速攻溶けるし、みたいな。で、もうちょっと手に持ってるスマホとかなんかそういうものがもう汗でぐちょぐちょになるし、みたいな。すごい状態だったんですけど、あの、そんな中で、キックザカンクルーズじゃないや。マキシマムザホルモンを見ながら、なんか、どんぶり飯を食うみたいなね。なんかよ。もう話すの長いんですけども、とにかく、ロックインジャパンもいろんなアーティストを見てね、楽しませていただきました。でも、やっぱり今回は、もうなんと言っても、ユーミンとサザンでしょ。ユーミンとサザンがロックインジャパンに出たと。うん。これすごかったっすよ。で、ここら辺の様子詳しく聞きたい人は、僕、ポッドキャストでしっかりお話ししてるんで、そちらの方をお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで、次がですね、8月26日、だいたい24時間テレビと一緒のタイミングでやるという A ネーションですね。で、A ネーションは僕も本当に昔からずっと好きな、あの、イベントなんで、今回も拝見させていただきまして、あの、三浦大知がすごく良くて、あとは、あの、倖田來未、くーちゃんと TRF、あゆっていうね、もうこう、クライマックスに向けてそういうメンバーが出てくるってね、こう結構その、昔ながらのっていうか、ずっとこう続いてる王道のなんかセットタイムテーブルみたいなところをね、最終日楽しませていただきました。で、最近あの浜崎あゆみが太ったとか声が出なくなったっていうのがすごい心配だったんだけど、なんかあの今年はすごく調整コンディション整えたみたいで、あのスタイルも良かったし声もしっかり出てたしっていうことでね、あ良かったなって、このまままたあゆがね、あの歌姫って手放しで言ってもらえて、うん、みんなにリスペクトされる存在でありますようにということをつくづく思った、そんな A ネーションの夜でした。はい、ということで、結構長くなったんで、ここで一旦切ります。はい、ということで、2018年を振り返って、どんな、ライブやフェス行ってきたか、みたいな話を、今回はさせていただきました。後半に続く。